はい、あとコア対談なんですけど、
よっしゃ来たね来たね。
この状況をちょっとまず説明しないといけないんですけど、多分普段と聞こえが違うんでね、
はい、
今日はね、ちょっとモグラグから場所を変えまして、
はい、
今最も何でしょうね、ある熱がすごい集まってる空間、新宿眼科画廊の、
はい、来ましたね、
オラたちアマちゃんが止まらねえ店でしたっけ、
はい、
の会場から今日はちょっと
生中継ですか、
そう、もうアマロスに耐え難い皆さんを呼んでね、
アマロスにね
そう
ですよ、
そうそう、もう何やろ、全然先月の話なんですけど、まだまだなんかちょっと異常なことになってるんで、この何やろ、秋とかがめっちゃ作品で絵に描かれてる空間に囲まれて、
ユイが見て、ユイがこっちを、
そう、しかもすごいゲストですよ、今日はゲストの量が
めっちゃ多い
こんな人も出るみたいな人もいてますね。まずは一人ずつ呼びとこみたいと思います。前のアマちゃんいう、ポッドキャストでも出てくれて、そして映画談義でもおなじみのライターの大森くんで、
大森、イエーイ、よろしくお願いします。
そして前回のアマちゃんポッドキャスト、実はあのアマちゃんのポッドキャストで俺の友達が何人かアマちゃんを見出したっていう、確認されてるだけで3人見出してますからね。その時にもうちょっと何やろう、蒸気を逸した資料情報量と、
そうそうそう、一番状況知ってたね。
そうそうそう。の、沼田さんで。
沼田さん、進化の。後半戦ね、はい。どうなったかっていうね。
そうですね。あの時まだだって、東京行ったぐらい。
そう、これから東京ぐらいだ
った。そうですね。
ね、
6月の上旬だっけ、
ぐらいやったと思う。で、俺だけがアマチュア見てなくて。
6月なんだね。
で全員に洗脳されるっていうかやって
た、うん、そうそうそう、
で
見てないの、
7月か、7月だもん、
7月の上旬だ、
そうそうそう、うん、ということで今ちょっとまあ喋りかけてますけど、この新宿眼科画廊のオーナーで、まあ、前回のアマちゃんポッドキャストも出てくれた新宿眼科画廊の田中さんで、そしてこっからが
こっからですよ、今日は
スペシャルゲストなんですけど、まずはなんて言ったらいいんやろ、ミュージシャンなの、アーティストのケイトくんです、よろしくお願いします、ケイトくんです、
トルゲ
イ、
お願いします、
トルゲイ初登場、
モグラグラジオ初登場、
どうですか
緊張します
まあこんな感じなんでね、なんか座談会に一人パソコンいるだけなんで気軽にって感じ、はい、そして
拾われてるか心配です
まさか
の
超大物が、ま、スペシャルゲス ト, ゲスト現代美術館のパルコキの人なんで、
どうもどうも、あのキョンキョンと学年同じの48歳
ですすごい第二世代ですね、ということは、ということでこのじゃあ認識7人で
、
はい、今日はアマちゃんがねもう悲しくもう終わってしまいましたけど、先月の末で、
そうですね、
うん、ちょっとまあどんな感じの感想を持ってるかとか、改めてどういうドラマやったかみたいなのを、まあ、ちょっと話していきたいんですけど、
前回もねこれ終わってからもう一回やろうっていう話で、
そうそうそう、前がだからちょっと話が尽きなすぎて、
まだ沖ちゃんも見てなかったし、
そうそう、俺が見てないから、まあ俺にしてみたら前のポッドキャストは超気持ち悪い人
いい人しか言ってない、
俺だけノンケで
ノンケ
そうそう、で舞ちゃんあの後僕も見てね、うん、8月の終わりぐらいに追いついて、9月のまあなんていうんですかね、まあ第3部的な感じですね、だからその ナレーションがキョンキョンになったあたりから
リアルタイムで
見てたっていう感じなんですけど、
じゃあまずこのそのさっきの最初のね
スポン、
あ、そうそうそう、この
声が通りながら、
これ何ですか、
これフクライっていうお酒で、あの3人プラスもう1人で4人で9時に行ってきたんですけど
もうね、まとめられてるからね、
そうやね、
巡礼
巡礼ツアー、
巡礼してきたんですけど、
巡礼ツアーね、
でそれでその現地で売ってたお酒で、おで、あの劇中でコーライっていう、あの夏パッパがいつもお酒持ってて、それのモデルになってるフクライっていう、
じゃあ岩手県久慈市、
すごい、これを夏ばっか飲んでたんや、
はあ、でこれをいっぱい引っ掛けながらやろうじゃないか
と、ね、そういうことですね、
めちゃめちゃ美味しいっすよ、
あ、まあまあまあ、じゃあ
これたまたま入った居酒屋でね、
そうそうそう、教えてもらったんで、これ
は沼田さんも行ってきた、
そうそうそう、行ったんですよ、
すごかったね、眼科があるの、あのアマちゃんね、
アマちゃん
さ、なんか
あのまとめもえらいビューがあって、だってここね5、6千円ぐらい行ってんの、
ね、結構すぐに5千円ぐらい行ってたから、ね、もう今はだいぶ
行ってるよね、
このアマ、あ、
だってこのアマちゃん店もね、なんかスパに乗ったりとか
して、そうでしょ、なんか、うん、いろいろと、
でもやっぱスパですよね、あのこういうゲスなことにすぐ食いつく、これ週刊メーターに呼んだけど来なかった
もんね、あーあー、なるほど、ね、まあね、なんか
いいな、
まあ、僕の知る限り一応アマちゃんをテーマにした展示自体は2つ目なんですけど、
そうね、そうそう、行ったんですよ一緒に、
あの、ね、そのあのね、あの時話題
アマちゃんフォーエバー展示が8月ぐらいになって、
全然もう
まさかでも実際やるとは思わなかったからね、
ちょっと田中さん怒ってたもんな、その時
怒ってるっていうか、いや、じゃなくてね、おしゃれすぎて、
あ、
どんだけなのってどんだけの気持ちでそれやったんですかっていうのを、
はいはいはい、
私は聞きたかった、
まあ、せっかくなんでちょっとあのとっかかりにこの展示のなんつうか、
その
反応というか、
そうですね、
どういう
反応はね、みんなお金払っていこうとします
あ、無料で見れるの
いくらですか
え、結構普段来へんような人とかも
全然来ない人たちばっかりで、
あ
もうとりあえずあの NHK で今ジェシジェ展っていうのやってて、
あ、はいはいはい、
でそれとここと巡るっていうのが世の中の定番にな ってこの間も青森から来ましたっていう、ここと NHK 行くために来ました
すごいな、
すごいことにな
る、で NHK の入場料かかるから、じゃあここいくらなのっていう話で、
はいはいはい、
無料ですよって言ったらいや払いますよお金入れ箱ない
のかって、お金入れ箱
すごいですね、
延べ何名がこれ今回
は、ね、ちょっと数えてないか分かんないけど、
だってさ、開けたオープニングの時に人が並んでたんですよ、人
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
あ
ーとか
そんなすごいね、じゃあアマチャンに出演したっていうエキストラの人
と、すごい
実は出たんですよ、
みんな羨ましいみたいな、
なんかね、来る人はみんなそれぞれのアマチャンを持ってくるから、
はいはいはい、
こんなのありますって言って、
はいはいはい、
写真とかエピソードとかをいろいろ出してくるんですよ、
はいはいはい、
でみんなすげえって驚き合うみたいな
そこはジェジェジェじゃないんや
もうね、なんかジェジェジェも出ない
びっくりして大友さんとサインからもらってなかった、
あ、大友さんはね、展示の前に来てくれてて、展示は来てくれてない、もうツアー始まっちゃってて展示は来れないって言われて、
いやすごく、
大友さんもだってたあのいいとも出たもんな、
出た
テレフォンショッキング、びっくりしたわあれ、う
ん、え、いつ、
え、先週
結構最近ぐらいね、
うん、
先週か、
うん、
先
週か、そしたらさ、タモリとめっちゃ気が合っててさ、
はい、
あのジャズ好き
あですよね、そうですよね、うん、
そうそうそう、
さあじゃあどこから行こうかなって感じなんです
か、なんかあの終わっちゃいましたけど、
終わってない。
あ、おまずはね、
まずはここから
です。まあでも、ひとまずとりあえず。
まだロス、ロスと、
うん。
いや、ロスしてない。
おまちゃんロスと来てない。
あの私、結局、うん、終わって、ごちそうさん始まったじゃないですか。
はいはいはい、
朝7時半から BS でごちそうさん見て、8時から DVD でアマちゃん見てま 一番
もう一年やる気だろ。
何回でもできるこれ。何回でもできるって思って
やばい。
何回でもできる。
順番にね。順番だから
一日一回
一日一回は緊張感。
素晴らしい。でも確かに今回僕はあれなんですよ、そのまずは最初ちょっとまあ良くない手法で見て追いついて、
あ、まとめてね、
まとめて見て、でその後もやっぱ毎朝見の無理やったんで、週末にその分まとめて見てたんやけど、
分かる、
だからあれなんですよ、あのドラマって結局さ、やっぱり朝の連続テレビ小説だから、その月曜日よりは土曜日やし、8時1分よりは8時14分に盛り上げをこう毎回こう、あ、それこそ寄せて赤い津波のようにな作りになってるから、やっぱり純粋にやっぱ沼田さんとか田中さんみたいに毎朝見てるっていうことによる中毒性はかなり高いなって、
蓄積されて蓄積されてって感じのね、
だ逆に俺とか割とだからこう続けてみると結構、
あ、そう、それでよく聞く、そういう話
まとめて見ちゃうとね、
まとめて見るとちょっとアラも見えたりはするん
ですよ。でもね、毎朝見るから日々の生きる糧になりますね。
はいはい
はい、はい、いやなんか15分見てさ、すごい3時間ぐらい考え込んじゃうわけで、次に行くから、なんか続いてんのね、
すごい。
まあでも眼科からでは毎日のようにそれが行われてるわけでしょ、今日のあまちゃん。
そうそうそうそう、みんな話してくる。今日見ましたよ。
どうなんですかね。
でもなんかまだ続いてるの錯覚を覚えるトークやな、これ。ちょっとひとまず一応終わって、一応作品として完成した状態で、ちょっとなんかどうですか、大森くんとか、どんな感じですか。
どんな感じ。いやまあそら当たり前のことですけども、やっぱ2010年代のドラマの中で伝説のドラマやなっていう感じですよね。はいはい、
もう何、隙はなしみたいな。
いや隙はあるんですよ。
それも含めてみたいな。
まあちょっとライターの他のコーラとか話聞いてると、やっぱ、うん、その朝ドラで言うと、うん、僕はカーネーションっていう、
はいはい、
渡辺彩さんが作っ、が脚本した
ドラマ
って
、
ね、ですね。ですごい王道なんですよ。
うん、
ほんでなんかステータスで言ってもこう綺麗な五角形なんですよ、カーネーションは。
あ、カーネーション。
でもアマちゃんはなんかね、ほんとこうグーンって飛び抜けてるような感じなんですよ。
あ、
なんか隙があるように
ウニみたいな。
そうそうそう。
何それ、うまいこと言った
じゃないかな。
なんかみ
たいな、大吉さんに見えてきた。
通常のドラマの構成やったらありえへんような構成をボンって放り込んだりとか、うんうん、一見いらなさそうなやつをボーンって入れたりとか、うん、でそれすごい後になって回収したりとか、
そうそうそう、
おかしいことやってるんですよ。
でも回収はもう超うまかったっていうか、やっぱ俺は一番なグッときたのはやっぱり最終回の風呂敷畳むうまーと思って、
うん、
パーッとね、最後だからオープニングテーマ曲で2人が走ってて、うん、あれだからそのなんていうの、
まあ、むしろ少し昔の青春ドラマみたいな、うん、爽やかすぎな
ラスト。
ああそうですか。いやでも俺最後の最後で、最後の最後までゆいをくすぶらせてたのが超よくて、うん、
あ、
だからあれはだから終わりでもあり始まりでもあって、まあ言ったら「あまちゃん2」のオープニングテーマを流して終わるみたいな終わり方だったじゃないですか、うん、それにすごい納得してしまって俺、う
ん、アマちゃん2の話、
どんな終わり方してもいいなと思ったんや
から もしかしたら、うん、アマちゃん2をそのまま始めなくても、
うん、
あのエピソードとあのエピソードの間にはこんなエピソードがあったみたいなスピンオフがいくらでも作れる。
あ、そうそうですね、
大森くん
シナリオ書いてもらって
しまったよ。秋には上京行ってから、
まさ
に上京してからね。
そうそう、
だって潮騒のメモリーズ再復活から次の時まで半年ぐらいスコって抜いたもんな、うん、最後の週でスコって、うん、あの間とかもなんか大変かなって感じだけど、
うん、こう辛口アニメ監督の富野義行までが絶賛してました
からね。いやすごいですよね。
あ、そうどうですか沼田さん、
なんかここにほら抜けた半年みたいになったりする、その間に種市とどうなったのみたいな。
あ、
すごいね、想像しちゃってドキドキして
はいはいはい、
知ってる普通のファンでしたよ俺は。
いや確かに種市先輩とストーブさん完全にこう会社専ママにしてて、あれもまた、
うん、
よかった。
もうあれだよね、もう芸能界縛りがないから恋愛自由だよね。
恋愛自由です今日。でしかも、しかも秋酒飲んでますからね最
初。ね、
もうあの年で酒飲んだらもうやばいでしょ。
ね、まあでも形だけですかもしれない
。いやでも最後の方おかんに電話するとき超結構ご機嫌やね。あんな横見たね先輩おったら。
街道沿いの
いやもう完全に見てます、ね、
結構それを想像して俺すげえドキドキした。いらない本当親みたいな気分になっちゃって。
そうそう、
お姉ちゃんのお母さん38歳。
そうそうそう、
あ
衝撃だ、ね、絶対街道沿いの思ってるでそれ。
いやあるんだよ本当に兵庫県の市総長のお姉ちゃん。
そう絶対さ、元旦とかってさ、11月に生まれるみたいなさ、ってすごい想像じゃないです
か。あ、そういうこと？11月生まれってことは？
そういうことだよ。
いや、もうだって秋最初にさ、海開きの時も前日寝れへんかったやん。
うん、
で、また次の海開きも寝れへんっつってさ、台所ちょっとお酒とか飲んでさ、種井先輩ちょっと寝れない。わみたいなこと
で、
な
んでス
ピン感じのでしたけど、ケイト君どうですか、アマちゃん。あ、ケイト君のハマり具合が俺あまりよくわ
かんない。最初から見てた、
結構初めの方から見てて、でも、まあ、徐々にこうハマっていき、今田中さんとかの盛り上がりも見つつ、
なんかさ、なんかでもさ、あの世代あるじゃん。
うん、
ちえちゃんとか野村さんとかパルコさん、まあキョンキョン
神世代だね、
世代とか、その僕らギリギリアイドルの世代、
うん、
ケイティはどっちかというと、まあ、AKB 寄りな世代じゃん。
そこまでなんかもっと若い子はあんま見てないんじゃないかみたいな話が。
あ、そう
なの。大学生とか見てない。
スタッフの白浜ちゃんとか
見てな
か
った
りとか。
AKB 世代は見てないのかな。
うん、なんかね、そう学校で話すって言ってて、
うん、
でなんか教授とかの世代の人たちみんなアマちゃん好きだよねとか学校で話してる。
教授してる
よ。教授
ですからね。あの時間だけしか見てないみたいな。
でも一応ハマる要素として作ってあるよね。
今
のね、
なんか若い。でも、うん、なんか最後の見たりとかしてたみたいな。
もうね、も同期世代
とか我々みたいなのハマりはして
る。でも実際さ、こう今回来るお客さんもめちゃくちゃ若い人はいないよ
ね。あ、そうですね。
確かに。
二十歳前後みたいな子はあんまいない。
いないいないいない。
我々ぐらい
ニコニコ生放送とかでやれば
そうだよね。
ああ
、もうテレビ見てないん
そうだな。
でもテレビ買ったから。
そう特殊だから。アマハン見るために買ったテレビを。
テレビって言わないで、脳年って言って
ください。脳年買っちゃったから。
脳年買っちゃった。
脳年買うっていうのいいよね。脳
年専用の箱です。
すごいね。それすごい。
あ、やっぱじゃあ、ゆうちゃんより、あきちゃんの方です
か。うん、そうですね。
そこはあるよね。
それはもう譲れ
ず。俺でも後半もゆいちゃんになんかやっぱりすごい、うん、
すごいね。
ハマっちゃったっ
ていうか。ハマっちゃった。
なんかね、途中から秋ね、なんか無敵キャラじゃないけど、
ね。まあまあね、
無敵キャラになっちゃってね。
まあ、後半ちょっとまた秋ちゃんに来たけど、途中なんかあのゆいちゃんのあの感じ。
荒れた感じとか。
荒れてからね。荒れてからまた戻ってくる感じとかね。
あれなんか俺はあの荒れて戻った後のゆいちゃんが全然可愛くなくて、
あ、
うん、震災以降のゆいちゃんはちょっと辛かったよね、見てて。
そう、なんか、うん、そのついに毒舌キャラのゆいちゃんが戻ってきたみたいな感じでな
ったけど、
でもゆいってもともと毒舌キャラやったかなと思って。
そうだ、ね、
普通に、うん、あのアイドルオタクでアイドル憧れしてる女の子やんか、うん、だからそのちょっと目がエセ業界人っぽい目で本とかのインタビューを見てるだけの子やったのに、いつの間にか毒舌にそれがすり替えられてて、なんかちょっとキャラがなんかいまいち売れたなと思ったけど、あの時、
うん、最初からブラスっていうか黙ってくらかすつもりでそういう風にしてたかもね。
あ、
最初の登場シーンって言ったら 鉄板の少女漫画的な、
はいはいはい、
そうですね、あの綺麗な人、うん、読書してる子はみたいな、うんうん、あれ最初からだ、ま、あのあなるってあのグレるっていうの分かっててあれをさせてたわけでしょ。
あ確かに2回目見た時のあの頃はほんまに可愛かったな感とかはあるでしょうね。あれ
いや本当最初めっちゃ可愛いよ、うん、
人形みたいな。
ああね、えパルコさんはもう優位派ですか。
えいやいやあの全部いや夏バッパも含めて、いや多分いやいやあの中の誰とでも俺付き合えてたら付き合う。
え、弥生さんでも。
あ、弥生さんもそうだね、1回ぐらいやったり、
1回ぐらい何を1回なんか分かんないですけど、ね、
まあでもあきちゃんはね、
まあそうです
ね、あきちゃんはずば抜けてるよね。
あきちゃんひどい目に遭うほどなんとかなっちゃってて、
はいはいはい、
あの図太さがよ今の世の中を生き切る一つのこう、うん、鍵かなと思った、
はいはい
はい、あの賢い子だったりちょっとナーバスな子最近世の中に多いけど、
はいはいはい、
あきちゃんぐらいボケてたら本当に強いだろうなと思った、うん、だからなんかねやっぱ特殊能力ないけどなんかヒーロー物語のように見えちゃって、
そうですね、しかもそれがその3代続くその、うんまあ、天野家のこうなんていうかこう気地みたいなのがあるっていうところが結構いいなと思ったけど、でも俺なんかヒーローものっぽく見た場合俺やっぱりあの人鈴鹿ひろみのすごさ、うんうん、にちょっと後半はやられてしまった。鈴鹿ひろみってあの人はなんかドラクエの勇者みたいな感じに見えてきて途中から、だから天野家に代々伝わるこうマーメイドの血脈みたいなのを築いてそれを吸収するために、鈴鹿ひろみって実は春子とナッツバッパと秋と全員疑似家族やってんねん。最初はそのしかもそれ疑似家族をするたびに天野家を取り込んでいくっていうか、そのたびに女優として抜けていくっていう、
いやでもあの通りはね、それを言うためにもう考えてきたよね、
これだけ考えてきました。
さてはね、いやでもそういうことですよね、なんかあの鈴鹿さんってこうあのずっこけるじゃないですか割と、
はいはいはい、
なのにそのスターっていうのがあのブレなかったですね。
そうですね、
だからあのオフのところオンとオフがあってオフのところでずっこけるけども、でもそれを周りが大女優だって認めてる前提があってのあのオフのずっこけ感が良かったです。
そうしかもさ すごい最後に春子が大いなる謎を提示したじゃないですか、
うん、
どっから演じてたの、
はいはいはい、
だから結局そのずっこけもほんまにずっこけてるのかわからないみたいな感じにしてて、でその時の春子の感想がプロだわその前の2週じゃあ2日ぐらい前にあのプロデューサーの太巻がさ、ここは素人でもないプロでもないアマチュアだからこそできる空間だみたいなのも振ってたから、何この謎みたいな感じが残って結構気持ち悪いのが気持ちよかったですけどね、うん、
あの回やばかったよね、
あの
鈴鹿が歌う回
は、いやそう、
うん、あれすご
かったね、っ
ていうか最後の週毎回
本当に最後の週やばかったよね、
あれのさちょっと変えるのがさ、
うんうんうん、
すごすぎ
いやそういや
ほんまに
だからあの瞬間に俺は鈴鹿ひろみが天野家をパクって食ったと思って、うん、ついに完全に吸収したんでセルみたいな感じ
いや俺あれさ工藤館どこ考えたんと思った
よ。
でもなんかさインタビューとかやれたらさ、ね、もう最初にロケハン行った時点で全部もう決まってたって書いて、
へ
え、ロケハン行ってプロデューサーの多分井上さんと古部さんと工藤館と3人で行って、で帰りの新幹線で話してる時の話がもうほぼ全部最終話まで
決まってて、
でもう黒部さんのインタビューではもうそれが全然ブレなかった最後まで、
あ
最後までもうその3時間かなんかでほぼ決まっちゃってたらしい、
まあ、確かに最初の頃の伏線とかも超細かいのすごい全部書いてたから、ね、
すごい
ある程度は決めてかかってるんやろなと思った
にしてもすごいよ、ね、薬師丸じゃないんだよね、鈴鹿さんが歌った回の朝一でさ、うん、なんか命がまた歌詞の伏線とか、
ね、ああそうだね、
つまりそのあのマーメイドのね歌が主要性のメモリーが、うん、もうそう作詞してる段階からすでにそう、うん、完全にそう計算してるわけでしょ、うんうん、
まあタクシー呼び止めてとか書いてる
し、そうそうそう、うん、でそれがなんかねセーラー服と機関銃と引っ張ってきてたり、
うん
うん、
まあでもなんかさ初江さん、
配役もそれでバッチリ。
そうそう、この間他のニュースでも話したんだけど、うん、鈴鹿さんが歌詞を変えた時に初江さんが確か、うん、あいつ最初から決めてたなって言って、うんうん、それがクドカンのことだなって、だからまあ決めて最初からそういう流れでずっとやってたんだろうなっていう、なんかセリフのこう矛先みたいな感じで、どこに向けてるかっていうのが、
そうね、うん、なんかだから最後の週はほんまになんかちょっとなんていうの、全体としてはこう打ち上げっていうか、
う
ん、なんかこう終わりの回みたいな
の
中、
ね、そう
だね、大吉さんなのね、みんな集まってくるんだよね、
そうそうそう、
主要人物たちが、
でかいさんだけやったんだよね
またキョンキョン可愛かったなあれ、うん、キョンキョン
の若い頃もっと可愛かった
なんかあの感じ、
ラストでそのなんか鈴鹿さんと春子がさ、うん、なんか戦友みたいな、
はいはいはい、
やっぱ同じ時代をこう、うん、戦ってサバイバルした者同士のあの二人の友情の強さっていうのが、
うん、
だから一番こう最大に盛り上がるその祝祭の場を、
うん、
先に新幹線で帰っちゃうっていうね、
そうそうです
ね、あの潔さもなんか好きで、
うん、あとなんかあれは結構なんかあのテレビみたいなことに対するその朝のテレビ小説の意味みたいなのもちょっと感じたっていうか、なんか録画で、あと俺らが見てる味方の携帯とかもちょっとツッコミ入れてるみたいな、あとで録画で見るしみたいなテレビで見れるからみたいな感じでいくっていう、うん、なんか
そうね、あの最初はとにかく完璧で、政宗さんがちょっと遅れて待ってくれっていうのも完璧じゃない、うん、
はいはいはい、
あの人絶対置いてかれて後から来る人だから、
うん、で1個だけちょっと残念やったのが、うん、あの途中で水卓が、うん、あのずっと潮騒のメモリーで撮ってたのに、途中でそれよりも外沿道を走って応援してる、
うん、
人たちを撮る、うん、あれ自体は超いいねんけど、うん、その3日ぐらい前に大吉さんが結婚を言うみたいなんで、車に書いてるやつもとほぼシーンが被ってて、あれちょっともったいない、
感動がちょっと薄れる、
薄れる、
この間もそこで感動したよみたいな、
いや
あちょっとねあそこだけ惜しかった
細かっ
すごい、
なんか俺の印象では最終週ちょっと尺余ったと思ってなんかこう同じシーンが2回あって、それともう1個はだからあの鈴鹿ひろみの潮騒のメモリーを、まあ最初はフルで歌って、次の日にあの夏バッパがあの、うん、あの
橋幸夫
旦那
で、
中兵衛さんを探す時にもう1回かぶせてなってて、で歌詞も出てきてた、期待くねんねみたいな、そう一本にしてくれた方
がいい。あれはでもあの各世代の方が歌いつなぐっていうのがいい。
ああ。まあだからあれもだから俺はまとめて見たからそう思うよなと思って。だからあれも毎日見てたらそうは
あん
ま
り感じない、ね。一日インターバルだからね。
そうそうそう。
期待感持ってる、ね。
そうそうそう。かなとは思って見てたんですけど。
うん。
でもやっぱりあのあれですよ、最終回本当にだからユイが率先してトンネルを抜けようかって言って二人で抜けるっていう、
なんか俺ちょっとあのガンダム思い出した、
話飛びすぎだけどあの ガンダムも、うん、あの41話42話43話ぐらいまでクライマックスがあのデギンとあのギレンの戦いの決着とか、はい、あとそのララーとガンあのアムロの戦いとかシャーとアムロの戦いとかっていってこう最終回クラスのクライマックスがこうラスト3話はポンポンポンって続くんですよ、ね、ああまあそういうので言うとそのこう最終回の波状攻撃というか、
はいはいはい、
なんかね一つ一つでも大切にしてる感じがしてて、例えば劇場版みたいなやつで見ると例えばドラゴンボールみたいなやつやるとガーって主人公がガーって倒して、
はいはいはい、
ガターってこうスパーンとこう終わるじゃないですか、
はいはいはい、
だからあそうじゃなくてこう波のようにねザラザラザラザラザラとクライマックスがこう襲ってくる、ね、
そういうのが。そうなんです。なんか一個一個のエピソードが綺麗に閉じられていった感じがすごいたまらなかったですけど、
ね、っていうか俺ね別に大吉ちゃんとアンベジャンベジ再婚しなくていいと思ってたあ、まあ美しくまとまりましたよね
まああそこまで、まあ確かにそれはでもまた半年後に離婚するんじゃないですか。でも
あそう
ありますよ。だって春子と大吉さんもまだあれで終わったとは。
うん、
うん、
そうね、
そうそうですよ。だからどうなるか分からへんみたいな状態、まあ震災をテーマにした段階でそれは全部織り込み済み、うん、だからこそあえてあんだけ綺麗にこうもの全てを閉じ一回閉じて最後にユイとアキだけ開いて終わったんだなと思って。うん、
終わってないってことね。じゃあ
全然、うん、
結構中盤頃そのアマちゃんはアイドルの物語になりますっていう風になって、うん、アイドル評論家の人とかバーって出てきたけど、うん、いざ終わってみたらアイドルでもなんでもねえじゃん
まあそうですよね、うん、
そこはやっぱうまくね、だって、うん、あのもう別に AKB っぽいの 見たい人あんまいないんじゃないと思ったん
だ。あ、はい、
まあ、ちょっといやこれ言い方難しい、これ言い方難しいんだけど、なんかこうほらあのビッグになってメジャーになっていくまでのこう裏側のこう我慢したり根性を出したり若い女の子がするっていうのをそれみんなが知ってるじゃん、
う
ん、その AKB のドキュメンタリー、
それ今年のとかも特にそうです
、ね、あ それをまた、うん、
焼き直す必要ないですもんね、
うん、もうあきちゃん あの一貫してあっさり次前の方を捨てて次行っちゃう感じが、あれ結構本当すごい、
うん、
そう物語としてありえない、
うん、最初の成
長関わる何かがあんまりない、
うん、主人公が成長しないっていうのを徹底的にね、
うん、周りがそれで普通に感動させようと思ったらさ、こう
これが発明だったんだよ多分。
だから春子が言ったみたいに自分が変わったんじゃなくて周りがこう変えたっていう、
だからあきちゃんは全然その別にね成長ものだったですよ、
うん、だからまあ確かにそういうヒエラルキー構造みたいないわゆる芸能界みたいなところでのサクセスする方がそんな感動は作りやすいのに、それをやらずに全部こう自分のところに集まってくるようにするっていう、う
ん、結構それが、まあ、むしろ今の気分で言うと世の中そんなもんだろうなみたいな、
うんうん、
あ例えばアイドルでサクセスしても、うん、それもいつか終わりが来るじゃん、年取ったりするし、
はいはいはい、
でそのそういうとこも、もうじゃあ最後までやらないでも例えばこうチャンネルをこうザッピングするみたいにも、うんうん、パパパってこういっちゃっていいと思ったね、
うんうんうん、なんか
まあ面白かったよ、なんかあのひどい目にあってるところはね、奈落、奈落、
ね、あ初めの方ですね、
奈落でひどい目にあってるところは正直面白かったけ
ど、ね、辛かったけど
な、黙ってる方っていうね
そうね、まあだからあれもだから間接的に苦しみをこうゆいとトントンにしながんからっていうことやけど、まあ前に進ん
で
たから、
まあだからあれほらトップだった有馬めぐみがさ、うん、バーッと奈落に怒ったりとかさ、うん、あの世界が本当にこう危ういさ、あの、うん、なんかそのあそこでこうチヤホヤされてたって
あの会社自体もこう、あ最近もうあんまし売れなくなっちゃいましたねみたいな感じでこう、うんうん、話してるのとか聞いてたら、うん、なんかやっぱ太巻きとかもそんなにこう余裕こいてるわけじゃないんだなみたいなところもなんか分かってきちゃって、それだったら最初からもう大変な目に遭ってるその北三陸の人たちとあんま変わんねえじゃんみたいな感じでしたけど、ね、うん、
だからそこでやっぱあれですよね、鈴鹿ひろみの凄さっていうのが、うん、結局秋見習って事務所ボイス J にパッと変わるとか、
まあ、ちょっとまあ、実際本当にそんなのできんの的な
こう、まあまあ、
ちょっとメルヘンチックなのファンタジーもあるんだけどさ、
そうですね、
まあ、でも出番少なかったけど甲斐さんの存在も大きくて、
やっぱ甲斐さん重要でした、
ね、ずっと見てるよね、その何十年間の全部を知ってるただ一人の、ね、
なんか北三陸の方ではベンさんがその役、東京の方では甲斐さんが
その役、
最後来てほしかったんですけどね、
確かに確か2人とも磨いてますね、
弁がこう開放するとか、ああいいね、
海
弁と弁、
海と弁すごい
ね、来てくれなくて残念でしたけ
ど、いや弁さんと水田くんのね、あの関係もちょっとかなり、
うん、いいよね、
弁さんと夏バッパはな、あれ
弁さん多分好きだったね、
幼馴染、
幼馴染なのかな、1個下だよね、1
個下だよね、うん、アイドル
そうだね、
最初のアイドルとかみたいな、
ね、ね、パシウキウに持ってかれてみたいなね、うん、
こう静かに演技するって結構大変なんじゃない、
あ、まあ、確かにね、でも重要な役ですね、
いや、ベンさんはかなり黙ってしまう、
いや、ほら、だから塩見三世さんのありましたよね、アマちゃん研究会でもラップしたけど、塩見三世さんのプロデューサーとの対談で、ね、セリフが全然ないから、うん、めっちゃみんなに羨ましがられてたっていう、
なるほどね、なんかちょっと前のポッドキャストでも聞いたんですけど、ちょっとこう終わってみて改めていっちゃん感動したシーンちょっと
難しいな、
俺ね、この間のアマチャンパークのとこで呼ばれたら答えようとして言わなかったんだけど、はい、なんかこう喧嘩してた人間が仲直りするかどうかのちょその 0. 何秒みたいなのめっちゃ緊張しました、
はい、はい、ますね、
だから春子、うん、がそのこうその9時に残るって決心をしたときに、はいはい、夏バッパがなんか、ヘール前に一言言うことがなんだろうって言うじゃん、はいはい、あの時俺、はいはい、喧嘩かなと思ってすごいなんか火花バシバシして、はい、うわ怖いと思ったんだけど、でもあれがすごい、ただいまおかえりっていうその、はいはい、あれ、俺は正直表紙の消してああってなったんだけど、
はいはいはい、
あれはこうなんつうかな、こう俺がもし春子の立場だったら親にそういうこと言われたらすごい気まずくなって、
はいはいはい、
やっぱり出てくとかっていうか結構 あそこでこう目と目があって母と娘がガチってやってるところで、はい、あそこでこう逃げ場がないじゃん、
うん、
ああいう時に実はこうしょうもない、ただいまおかえり、
しかも孫も見てます
ね、あれはね、ほら最終の方で夏パパがなんか喋ってる時にこう秋が略称してなんだってこう突っ込んで嫌なことないっていう、うん、あれもそうなんだけど、パパなんかねすげえ緊張したの、
ああはいはいはい、そこは良かったですね、確かに
っていうかストーリーとその関係あるかなっていうところあるんだけど、なんかそこにはねこうのなんかノンフィクションなもんなんかなんかこう生々しい感じが今でもこうトラウマですね。トラウ
マ。なるほど。え、田中さんは？
一番感動？
一番。
一番って言われるとな、難しいんだよな。
一人ずつみんな違うもんね。
で
もね、
違うね。
なんか
何個かあると思う。
でも脚本神って言ってたよね。
いやもう神ですよ。てかもうね、なんか
聖書って言ってたよ。
聖書。何も11月の下旬出るけど。ま
あ、あのアマちゃんの放映してない日曜日にその脚本の今日は何章何節かなんです。
ミサイル。脚本出たらそうします
。あのアマちゃんの脚本で。
ワードを一日の糧として。
教会
なの。アマちゃん教会。
アマちゃん
教会。
アマちゃんの周り。
日曜日来なき
ゃ。そうですね。いやなんかこの間も終わってからユースと違うところでやって、でなんか普段あんまり話してない人とかといろいろ話したりしたんですけど、なんか結構その内容について疑問だったりとか、もっとこうした方が良かったんじゃないかみたいな話とか結構みんなしてて、
はいはい、
私。何にも疑問はないんですよ。
はいはいはい、
さっきのなんかシーンが被って感じが薄いとかそういうのはあるけど、なんか私の中で実際に起きてることなんで、
なんか平行世界だ
った。そうそうそう。疑いの余地とかがなくて、ああそうだったんだね。じゃあしょうがないよ。
すごいよね、そこがね。
終わっても終わってもまだその感じが。
でだから
終わってない。
ドラマ終わってるけど、あの人たちは結構いるんですよ。
うん、
北三陸いるし、海、ね、さんも今磨いてるし、うんね、っていう世界。いや海さんもあのなんか磨いてる
じゃん。そういえば朝ドラにしてはさ登場人物が多い
よ。歌も2倍
多いし、倍って言って
ます。セリフも多いしね。
なんかね感動が本当に、ね、多すぎて、こんなに泣いた半年はなかったですよ、ね。でそれで今もう一回また1話から見直してるけど、1話目から感動するんですよ。1話目からもうセリフがもう突き刺さってきて、
ああそうね、あれがこれになる、
そうなるし、もうなんか結構起きてることって普通のことっていうか、もうそんな世界が終わるとかそういうとんでもないことじゃなくて、日常のちょっと延長で親戚の中で誰かがなんかしちゃってちょっと大変みたいなぐらいの事件ぐらい で結構日常の話で、でもう誰もが共通するこう普遍性みたいなことだったりとか、自分をこう重ねて見れるエピソードみたいなことがすごくたくさんあって、でもうセリフがそれでいちいち毎日っていうわけでもないけど、1週間に1個はもうすごいセリフが来て、もうなんかメモ残しちゃうみたいな。
語録が。
なんかツイッターで毎日、
ね、そうね、
今日も泣いたっていうツイートいつもしてるって。
あ、でも震えたでしょ。
いや泣いた。
でも、ね、
俺さ、なんか映画とか見て泣くことないくて、なんか。まあ、感動したのちょっと大げさに言ってんのかなって思ってて、実際に涙流してはいないだろうって思ってたんですよ。でみんなで九十旅行に行った時に、みんなで一緒にアマちゃんを同時に見てたら、横見たら本当に泣い
てる。いや分かるじゃん。僕は朝ドラで泣いたことないけど、アマちゃんで泣いたことあるんだよ実際。
でそんな実際感動しててもあまり泣けないんですけど、僕は最終回で、
まあ、それは
ついに泣いちゃって、
あ、泣いたんだ、
泣いたの、
じゃあ最終回が一番
もう感動したっていう意味では最終回、なんか終わるっていう感情もあるし、ね、なんかその終わり方っていうのもあって、でなぜかその涙が出た瞬間が、あの北鉄の開通式のテレビのニュースが流れた瞬間、
はいはいはいはいはい
は
い
は
い
は
い
は
い
は
い
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
は
い
は
い
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはい
はいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい電車
に閉じ込められたりとか、
あのー、ドアルごとに重要なシーンで出てくるんです
よ。あとね、今
くさび役で出てくる、
秋が上京する時とか、
はいはいはい、
電車の中で、
はいはいはい、
あの吉田君が声かけるやんか、そこで鈴木のバッパがなんか言ったりとかして、
あれ鈴木のバッパじゃない、
あれちゃうかと、
あれはね、
ほらお座敷列車に乗り遅れた、
お座敷列車とあと震災の時、
はいはいはいはい、
ゆえちゃんと一緒に乗り合わせたのと恥ずかしいよね。あ
の鈴木のパッパがさ、あの私の命を守ってくれた天使やとか
言って、初めて会いました鈴木のパッパで。
鈴木のパッパ重要ですよ。
俺全然盲点やったわ。鈴木のバッパ
ね。いや、なんかあんなね、おばあちゃんがね、あんなひどい体
験してるじ
ゃないですか。
なるほど、
ガチだね。やばいやばい。やばい、気づいてない。なんか お菓子配るんですよね。
ゆうべ
しゅうでした。
ゆうべし
ゅう。ゆうべしゅう。
違う、
だからさ、ヨネさんがさ見てなくて全然、だけど今日何の日か知ってるっつって、うん、最終回でしょっつって最終回を一緒に見たんだけど、
え、最終回だけ見たってこと？
最終回だけ見たやっぱそういう人いるのよ。
いるらしい、ツイッターで結構
書いた。え、今日最終回なんでしょ、すごいんでしょみたいな。
最終回だけ見てないだとか
そういう人、ツイッターで結構そういう人いたよ。
いや、そう、俺最初から泣いてて、でも30回だけを見切り取ると別になんかその、まあね、締めだから、
まあ、そうだね、
別にシューッとしてるじゃん、
まあ、長い長い、
そうそう、長い長い旅の、まあね、終着点としての涙じゃん、なんで泣いてんのえ、どこが面白いのみたいな、違うんだと、
なんかその
最終回だけ見て泣くとかないもんね。
ツイッターででもね、あの最終回でなんかよくわかんないけど泣きます
。違う物語が事前に入ってる、それは。
全然知らないで見たけど泣いたみたいな人は結構い
る。その感覚わからん。最終回だけ見る
って。でしょ？そうなん
です。そもそも俺、あのビオレ U の CM で映画見に行って泣けたって言うとメイク落とす CM 大嫌いやから、ね。泣くために作品はあるんじゃないからな。結果泣くだけやから。
例えばそのブラスバンドが銀河鉄道39をやってる時に泣くんだけど、でも そこだけ流してたら下手な演奏っていう、
まあそうそう、
プロじゃない、ね、アマチュアの演奏だけど、でもあそこにもし N 響の人がいても面白くなってない。
まあ、そうです。
だから
NHK の恐ろしさ感じるだけですよね。
こう蘇るっていうか、そのこうやられても復活するみたいなのすりないんですよ。
ああ、だいぶあれですね、エンジンかかってきましたね。飲んでください。え、沼田さんはどこ？
俺もすごい泣きすぎててさ、
はいはい、
いや必ず1話人泣きみ
たいな。で録音したよって聞いて電車の中
とか、電車の中とか俺バイクで聞いたりするんだけど、もうカンナナで泣きながら運転したりとかっていうぐらいもうダメなんですけど、なんかもう名場面すぎてあれなんだけど、だからまあどれもいいんだけど、印象残ってるシーンはなんか、まあこの間も言ったんだけど、あのあれですよ、オーディションのシーンが俺すごい好きなの。
どっちの、
あ、鈴鹿さんがね、
あ、はいはいはい、あの
二人を詰めるシーンっていうか、うんうん、で、うん、ほら、
春子になっちゃうんですね。
そうそうそう、小野寺ちゃんと、うん、あの秋をにすごい、うん、何ガチンコ勝負を、うん、セメントを仕掛けるような質問、うん、圧力かけるような質問するシーンがすごい好き。
はいはいはい。
なんかほら女の子の困る顔とか超好きだ。まああるんだよ、ね、俺ね、あきちゃん、どうね、あきちゃんが殴られるシーンとかすっごい好きなわけ
で、まださんちょっと息吸って、
いやいや、こうやって涙を浮かべてるシーンとかも全部いいんだ。
確かにね、
まあそれじゃ、
ね、
そうそうなんでね、じゃなくて、まあそれはそれとしてそれもいいんですけど、そのほら薬師丸ひろ子じゃん、
鈴鹿
ひろみがさ、あの、まあ、台本読めってさ、うん、2人に、小野寺ちゃんにそれなんかどんな島かって聞いたりとか、すごい細かいところまでさ、うん、聞くわけですよ。そんな、まあ、載ってないわけじゃないですか、多分、
う
ん、その想像で、うん、そのぐらいまで我々は役作りっていうか、まあ、読み込んでてっていうのが、ほらなんかスタッフがさ、 アマチュアの脚本読んだ時の、その感覚とか、その何ていうの、その物作る人の感覚とか、そういう風に俺は読んだんですよ。そうそうそうそう、
劇中の話なのか、そうそうそう、アマチュア制作側の話なのかっていうのが、
でそれはなんか
すごい入り乱れてるよね。
もあるし、その物作る人に対するその参加のように俺は思えた。うん、だよね。
入れ子っていう意味でさ、ね、やっぱりあの鈴鹿ひろみがさ、あの天の秋をやらしたらあなたの右に
出るという、うん、そうそう、
あのあれどう受け取ったらええのみたいなさ、
あれ
どうぜ
どうねん
でイコール
で、いや、やっぱ鈴鹿ひろみちょっと恐るべしやな、でもあのキャラも。
そういうのを久保君がどの時点でそこまで思
っていよ、しかもさ、ノーネちゃんが役者に憧れてっていうのもあったもんね。
うん、
実際
そうなん
です。実際オーディションで憧れてる女優は薬師丸ひろ子さんですって言って、っていうのもあるから、でそれでさ、劇中でもそういう話なんで、もう現実とさ、顔ぶりがもうすごくて、エピソード知れば知るほど混乱してくる。
なんか狙ってできるレベルじゃない。
レベルじゃないよ、だから神だ。
たぶんそういう時代が作らせたら、
しかもさ、なんかあのアマちゃん音楽会みたいなんて、スペシャル番組で、大友さんの番組、ね、あの時に出てきたノーネンネンがさ、普段のノーネンネンってこんな空っぽな女の子なんやと思って
空っぽじゃないよね。
いや、なんか
ありすぎて出てこない。
いや違う、俺恐ろしいと思って、逆にだからあんだけこう役を注げる
やつって。そうなんだよ、普段はさ、本当に
そう
ね、
空っぽっていうか、
いいともに30分出てそれしか喋んないの
みたいな。空っぽっていうか透明なんだよ。
透明、
そうそうそう。いや、だから俺ちょっと話変わるけど、去年今年ぐらいで俺二階堂ふみっていう女優最高に評価してて、多分同世代やねん、やっぱ
同じ
同じ
二階堂ふみは超タレント、超能力高いねんとか、あのタモリクラブ出てもコメント力半端ないぐらいの、この二人、
対局で
真逆の二人、
足元愛ではないんだそこは。
もうここはもうもはや俺は俺の視野はもう
視野は
だからどうやって役作ってんのかって、そう、どういう話だそれって思います。
橋本愛はキキキリ目指してるんでしょ。
そうなん
ですか。そうなん
です
か。
でもキキリといえばその70年代あのインテリ女優というか、そういう、はい、知性的な、ね、
あとちょっとサブカル
感もある。そう、サブカル感、ね、うん、そう、
そこ目指してるんですか。
うん、だからやっぱ橋本愛の方が本当の女優になるかもしれない。
まあ、でも橋本愛ちゃん結構サブカルだもんね。
ね、ええー、作品に出てないねんな、あの人、映画とか。そう、ちょっと時間なので一旦ここで切って、
霧島出てる、霧島
はね、みさんが、あのこれ一旦切ってもう一本撮らせていただきます。すみません、じゃあちょっと後半に続きます。というか話は尽きないね。